さて、この時間はいつもはウェディング恋衣もということでね、ウェディングにまつわるお話をさせていただいているのですが、今日はね、ゲストの方がいらっしゃるのでお休みです。さて、今日のゲストの方なんですけどもね、皆様ご存知の舞鶴市にあります日生高等学校ですが、2011年、今から6年前ですよね、起こった東北の震災支援の一環として、被災地出身の看護科の生徒の授業料と寮費を3年間免除するという支援を行いました。その後2年間合わせて5年間日生高校の看護科で学ばれた小野寺さんが、今日のゲストです。先日収録いたしましたので、その様子ぜひお聞きくださいね。さて、本日ゲストにお越しいただいているのは、日生高校をこの春卒業するという小野寺たよりさんにお越しいただきました。小野寺さんは実は東日本大震災で被災して、そしてこの舞鶴日生高校に看護科に入学してきたということなんですよね。いろいろなお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、小野寺さん、こんにちは。
こんにちは。
ようこそ舞鶴へお越しいただいたという感じなんですけども、本当に東日本大震災で被災されて、この舞鶴を選ばれたっていうのは何か意味があったんですか？
そうですね、日生高校の校長先生、水島先生が、その東北3県、宮城県、岩手県、福島県にの看護師さんに対して、地元の看護学生になりたい学生さんがおられないかというような呼びかけがありまして、
はい、
それに母がたまたまその呼びかけを見つけたので、私が行ってみたらどうかっていうようなことで、そうですね、こちらに来ることになりました。
はい、もともとじゃあなんか看護師さんになりたかったとか、そういうふうな感じですか？
そうですね、もともと看護師にはなりたくて、そうですね、幼稚園の頃からずっと看護師になると私は言っていたようなんですけど
そうなんだ、ね、はい、
はい、
さて、宮城県岩沼市って言ったら、大体どのあたりになるのかご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども。
そうですね、
はい、
岩沼市は仙台市から2つ下の市になるんですけど。
2つ下いうことは南の方ということ？
そうですね、南の方
です、はい、
そうです、沿岸沿いの、市で、そうですね、仙台が多分すごく宮城県の中でも有名だと思うんですけど、
そうですね、
そこのベッドタウンっていうような形の場所になりますね。
はい、なんか有名なものは何かありますか？
そうですね、今は多分いろいろとやっているところだと思うんですけど、今はそうですね、岩沼とんちゃんとかっていう、
とんちゃん
ホルモンが、そうなんです、もともと養豚場があったので、はい、それからホルモンを出していたりっていうような。
なるほど、はい、なんか郷土料理的な感じですか？
そうですね、それを今売り出してるような感じですね
そうなんですね、はい、はい、さて、看護科っていうことになると、はい、日生高校って言って、高校生って言っても3年間じゃなしに5年間じゃないですか、
はい、
5年間、すごい長いんじゃなかったですか？
そうですね、やっぱり最初はすごく長いなと感じていたんですけど、やっぱりこう5年経ってみるとすごく早くて、もうあっという間っていうのが、もうそうですね、今思うのはそういう感じですね。
例えばどんな勉強をしたりするんですか、看護科って？
そうですね、もう1年生の時からもう人体解剖 生理学っていうのを勉強しているので、もう最初はもう1年生の時は全然人間の体の中なんて全然知らなかったので、やっぱり戸惑いが大きかったですね。そういうところからでしたね。
あ、そうなんですね、はい、でもやっぱり5年間学ばれて、もう ここが私一番好きな授業とかっていうのもありましたか？
そうですね、私は結構技術面がすごく、好きというかそうですね、座学より自分で
技術、
そうですね、自分で動いてやるのが結構好きだったので、
はい、
とそうですね、1年生だったらもうベッドメイキングって言って、ベッドのこうシートを変えたりとか、そういうところからなんですけど。
あ、そんなことも勉強されるんですか？
はい、そこからやったり、あと患者さんのシーンを交換したりっていうような、技術面がやっぱり自分では楽しかったかなと思います、
はい、なるほどね。勉強以外にもなんか活動とかはされたりとかは、クラブ活動とか？
そうですね、私は、軽音楽部に所属していて。
そうなんですね。
はい、そうなんです、はい、とそれでギターをしていました、ずっと、はい、3年間ですね、
なんか発表とかもしたり？
そうですね、といろんな泣き笑って言って、そういう大会とかにもたまに出させていただいたり、
はい、
そうですね、いろんな出させていただきました、はい、
そうなんですね、はい、さて話は戻りますけども、はい、病院などでの実習とかもあったとかはとは思うんですけども、はい、なんかこうそういう実習となんかこう震災がこう重なるようなこととかもあったりとかは？
そうですね、震災のやっぱり私がこっちに来てどこから来たのって聞かれることはすごく多くて、でやっぱ宮城県からですって言うと、あ、震災が大変だったねっていうような声も聞くんですけど、あとそうですね、それもあるんですけど、患者様がやっぱりこう自宅に帰りたいっていうことをよく言われるんですけど、そうですね、やっぱり震災によってこう家をなくす方々もよく多くおられたので、そういう面ではやっぱりそうですね、自宅っていうのはもう誰にとっても帰りたい場所であるなっていうのは感じましたね。
5年間で一番帰りたかった時ってどういった時でしたか？
そうですね、とやっぱ1年生の友達がまだできていない時がすごく帰りたいなって思いましたね。
そらだって中学出てすぐやもんね考えたらね、本当に、本当、大変だったんだろうなとは思うんですけど、お家の方は大丈夫だったんですか？
はい、とうちはそうですね、と震災後も住めるほどだったんですけど、半壊という形で、とアパートにひびが入っていたんですけど、住めないわけではなかったので震災後もそのまま住んでいます、
はいはい、先ほどお母様もなんかそういう保健師のお仕事をされてる、ということだったんですけども、お母様もそしたらその時はすごい忙しかったんじゃないですか？
そうですね、母はもう震災に被災してからもうすぐ地に呼び出しだったので、もう私と兄とでずっと家にいる状態だったので、母はもう夜中に帰ってきたか帰ってきないかわからないぐらいの頻度にしか帰ってこられなくて、それがもう2週間ぐらいはずっと帰ってこられなかったので。
あ、そうですね、はい、でもそんなしんどいっていうかもう大変な仕事を、お母様と同じような仕事をまた選ばれるっていうのは、たよりさんはなんかあったんですか？
そうですね、やっぱり母の姿を見ていたっていうのはすごく大きいんですけど、やっぱり小さい頃から母がこう地域の方々に声をかけられている姿っていうのを見てきて、今、その見た目の復興ということで、こう震災を受けてそういう地盤沈下などのこう交通整理などはされてるんですけど、やっぱりこう人の心の中っていうのは復興が遅くなっているので、やっぱりそういう地域の方々に直接関われる仕事っていうのは 保健師なんじゃないかなと感じまし、感じて保健師を目指そうと思いました。
すごいな。なんかね、それこそあの水島先生からもあのやっぱり頼りさんの小野寺さんのその頑張りっていうのは他の看護学生たちにももうすごくこう力として波及して勇気になったっていう風にねあのおっしゃってたので、やっぱりもうこっちへ来てからもすっごい頑張って勉強もして、そして学生としてね楽しみもあってっていう風に過ごされたのかなとは思うんですけども、さて5年間通われてということは看護師さんの資格はもう取られたんですか？
とそれが2月の19日に国家試験がありましたので、は
い、まだ発表
して、発表がそうですね3月の27日なので、
あまだな
そうなんです、
そうなんですね、
ま、看護師にはまだ正確にはなってないんですけど、
はい、
そうですね。
この後はどういった道に進まれるんですか？
そうですね、と保健師を目指すために、うん、と保健学校に、保健師になるための専門学校に行こうと思っています。
ということはもう看護師さんではなくっていうことですか？
そうですね、看護師の免許を持ちながらその保健師の学校に進み、また保健師の国家試験を受けて保健師にっていう形に。
あ、看護師の資格がないと、そうですね、保健師さんにはなれないということなんですね。
そう
ですね、はい、あ大変じゃないですか？
そうですね、
すごいな。わかりました。それではここで一旦 CM を挟みまして、この後また伺いたいと思います。
はい、FM 舞鶴では番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話0773-770120、0773-770120まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
さて本日は東日本大震災の被災地宮城県岩沼市から日生高校に入学し看護科で学んできた小野寺頼りさんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。さて小野寺さん、まあ、今後進まれるのはお母様と同じ保健師ということなんですけども、目指す保健師像とかなんかそういうのってありますか？こういう人になりたい。
そうですね、やっぱり目指すところは母っていうところなんですけど、
お母さんむっちゃ喜ばはる。
そうですね、やっぱり地域の方々からと仕事だけではなくてもうそこにいるだけでこう声をかけられるような頼られる保健師になりたいなと思いますね。
すごいな、やっぱりしっかりしてはるんやなと思うんですけども、私たちはね、まあ、あの阪神大震災があって私はね経験しているんですけども、でもその直接の直撃という感じではなかったので、実際のところはね、まあ、妹とか親戚のお家とかそういうようなところは分かるんですけども、震災があった時に一番欲しかったものって何でした？
そうですね、一番欲しかったものはそうですね、やっぱりこう人と関わることが少なくなってしまうので、
あ
そうですね、そういう助け、そうですね、支え合いっていうのがやっぱり大切だなっていうのは感じましたね。
あ、物じゃないんだ。
そうですね、物ももちろん大切なんですけど、うん、やっぱりこう人からやっぱりそれでも人からもらったりとか返したりっていう人の支え合いっていうのがあって、うん、そういう復興というかそういうのにつながっていくんだなっていうのは感じました。
そうなんですね、はい、うーん、なんかちょっと本当のことを言ってびっくりしてしまったんですけども、なんか遊びに行けないとかなんかそういうふうな、そういうふうな、ね、なんかこう言うたら 中学生だったわけじゃないですか。でも中学生でもそういうふうに思うっていうことは、やっぱり大半の人たちが心の上が一番ひもじいというか、そういうことだったのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そういうのを埋める仕事でもありますよね、保健師さんっていうのは。
そうですね、
もう絶対いい保健師さんになるなと思うんですけどもね。
ありがとうございます。
はい、まあ5年間学ばれて、日生高校ってこんな高校ですっていうふうな言うと、どんな高校でしたか？
そうですね、やっぱりこうボランティア活動などを通して、こう被災地のことを忘れないでいてくれるっていうのはやっぱり大きかったなと思いますね。
うん、お友達とかもたくさんできました？
はい、できました。
ねえ、でも言葉はどうでした？今聞いてて、はい、全然ね、小野寺さん東北の訛りとかない感じがするんですけど。
そうですね、やっぱりこっちに来て5年も経つと結構こうエセ関西弁というか。そういうような感じになってきて、そうですね、もう関西弁をでもやっぱり注意されたりするんですけど。
注意されるんですか？
そうですね、でももう結構こう関西に馴染んできたかなって自分では思ってます、
ね。なるほどね。じゃあ宮城弁で関西弁と全然違う言葉って言ったらどんなことがあるかちょっと教えてもらっていいですか？
あ、そうですね、やっぱりだからっていう言葉があるんですけど、はい、とだからっていうのは宮城では結構同意の言葉として、だからだからっていうような、
同意、
同意の言葉で、なんとかだよねって言われたらだからだからって返すのが結構普通に。
ちょっとだから言われたらそうちょっと戸惑いますよね。
そうなんです、結構みんなこうだからどうしたのっていうような感じで、
そういう風にしか思わなかったけど、だからって言ったら、そうやねっていう意味？
そうなんです、そうだ、ほんまそれみたいな、ほんまにそれやんなみたいな、そうやんなっていうような
が、だからなんや。
そうですね、っていう感じで。
分からんな。
そうなんです。
じゃあ逆にマズル弁でなんかこう、これびっくりしたっていう言葉あります？
あ、やっぱりなんとかしちゃったっていうのは。そうですね、折っちゃったっていう言ってたので、折っちゃったって折るのか、なんかなんとかしちゃったとか。そういうことなのかと思って結構。そうですね、そこはどっちの意味か聞いていいのかなと思いながら最初は戸惑いました。
そうですよね、はい、私ももともと大阪なんでね、そうなんです、ぶつかり寄ったって言ったと言われた時にね、あ、それは大変やったねって言ったら、はい、あ、いや、よかったんやって、ぶつかられてよかったってなんでみたいな思ったりしましたけどね。言うとっちゃったと言うちゃったと、もうなんかちょっと微妙に違うのもね。
そうですね、なんか、なかなか。
そうですか、はい、もう一つなんか東北の言葉、
東北の言葉は、そうですね、いずいとかですかね。
いずい、
こう居心地が悪いようなことなんですけど、こうなんかここが当たってるとかで、いずいっていうような。ああ、
ふと出てきたりする感じ。
あ、そうですね、っていうようなとかもありますね。
はい、わかりました。まあでもこの卒業後はこの舞鶴離れて、もう宮城の方に帰られるんですよね。
そうですね、と保健師学校が今度埼玉にあるので。
埼玉にあるんです、
はい、
埼玉からはちょっと近いんですかね。
そうですね、そうですね、
お家から通えるんですか？
いや、一応一人暮らしはしようと思ってるんですけど、でもだいぶもうすぐ行けるところなので。そうですね、車で3時間ぐらいでもう埼玉までは行けるので。
なるほどね、結構でもありますね、
はい、3時間で。
まあでも本当にこれからも頑張ってほしいなと思います。まあ国家資格のね、
そうですね、
まあ絶対受かってるやろうけど。気にはなるところですけどもね、これからも頑張っていただきたいと思いますが。じゃあこの舞鶴の人たち、そして学校の先生方や同級生の皆さんに、なんか最後になんかこう お言葉いただけますか。
はい、やっぱり全然知らない土地からこっちに来て言葉もやっぱりちょっと違ったり、私も結構消極的な性格だったので、こうあまり馴染めないかなと思っていたんですけど、こうその先生方やその地域の方々やったり、その友達たちがこう自分の居場所というか、そういうところを作ってくださって、また支えてくれたので、こう5年間やってこれたなと思っていて、すごく感謝しています。
はい、ありがとうございます。ということで、今日は東日本大震災で被災した後、この舞鶴市の日生高等学校の看護科に入学して、そして5年間寮生活ですよね、されて、もうこれからもまた保健師としての勉強をして、みんなの役に立ちたいと頑張る小野寺たよりさんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではね、最後に小野寺さんのリクエスト曲おかけしたいと思います。曲紹介お願いできますか。
はい、ワニマのサンクスです。
はい、どうもありがとうございました。